新しい主の年、2023年初日が手術礼拝の日。これだけで私自身はこの新しい年23年が嬉しくって仕方ありません。主に聞くこと、主を見ることから始めることができる一年だからであります。主に聞き、主を見る、まさに礼拝であります。そこにおいて私たちは自分が守らなければならないと、ちゃんとやっているか、自分自身をそうやって見張り番だったことから、実際にはこの自分が神様によって守られていることを知ります。守らなければならないという緊張や、その方法を獲得するのではなく、守られている安心を知る。新しい年の一番最初に礼拝、キリストを聞き、キリストを見ることから始まっている。しかもこの年は最終日がまた主日礼拝の年であります。この365日のは決して気楽にのほほんと生きるだけでは乗り越えられないハードルがいくつも起こるでしょう。予想をはるかに超えた想定外の事件や事故、災害、それが自分の身にも起こる可能性はたくさんあります。また、世界規模の感染症の出口は、いまだ見えているようで見えていません。その中で、主に聞くこと、主を見ることの礼拝で始まり、主に聞くこと、主を見ることの礼拝で終わる。これが23年であります。また、一日一日がこの中で始まっている。守ることよりも、守られていることを覚えて、歩み続けたいと、まず思います。そして今日の聖書にはシメオンとアンナ、二人の人物が登場いたします。ルカ福音書の御言葉を通してクリスマスの出来事を聞いて見てきた私たちにとって、その中でたくさんの登場人物に出会いました。おそらく皆さんの頭の中では一人一人礼拝者、信仰者がさらに礼拝者となっていく、そういう印象があると思います。そしてそれが自分自身である、そういう思いがあると思います。神の言葉を聞いて、神の言葉を見た人々、そして最後に何か一言発して帰る人々であります。聞いて見て一言発する。ルカの教会はこの生活リズムをとても大事にしていた、改めて気がつかされました。福音書が終わるとき、ちょうど2巻目の使徒言行録に移行するときに、この生活リズム、 来て見て一言発する。これは弟子たちの姿として生き生きと描かれています。またこのリズムで考えれば、使徒言行録のあの生き生きとした喜びと、また楽しみというか嬉しさがあふれているのも、おそらくこのリズムを身につけることによって、主が生きておられる、このことを知ったからだろうと思います。それはこのリズムを自分で身につける、その獲得した喜びではなく、与えられたリズムである、神の御業を余すところなく明かししているところからも知ることができると思います。この生き生きとした信じる者の姿は、最初に申し上げた自分で自分を守ることではなく、自分が神によって守られている、そのことを知る姿でありましょう。シミオンもアンナもこの守られていることを知る、この生き生きとしたリズムの中にいます。ただシミオンだけは今まで見てきた人物たちのように一言ではなく二言口にしていることに気がつかされます。一つは28節、神を讃えて言ったの神様を大きく誇りに思う称栄や賛栄であります。54年版の賛美歌にもこのシメオンの言葉そのままが賛栄として伝えられています。もう一つは34節、彼らを祝福し母親のマリアに言った、その言葉であります。最初が神様を褒めたたえる言葉だとすれば、二つ目は祝福と同時に予言の言葉というか、自分が抱き上げた赤ちゃんイエス様の十字架の出来事を指し示しています。その十字架の出来事によって、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます、こう告知している。イエス・キリストの十字架のあの場面全体をシメオンは告知しています。しかもあなた自身も剣で心を刺し貫かれる、堂々とマリアにとどめを刺しています。彼が霊的な才能や霊感、そういうものが良かったからではありません。これが主イエスを聞く、見る、何か一言口にする姿であります。それへ今日は簡単に礼拝者とか信仰者という表現を極力使わないようにしていこうと心がけています。皆さんのイメージの中で当てはまる礼拝者や信仰者ではないからであります。むしろ見た、聞いた、伝えるものはこのシメオンが告知しているように、あなたの心を刺し 貫かれているもの、自分の枠が壊されている、そういうものだからであります。私たちは自分の気持ち、心、非常にナイーブで弱虫で用心深い、だからこそ自分で自分を守ろうとする。でも神様は壊すことで新しくしてくださっている。人間は自分を守るためには相手を壊しますが、神様は自分を守ろうとする人間をまず壊して、そして新しくしてくださるお方であります。シメオン の人となりは聖書が伝えている通りです。正しい人で信仰が厚く、自分ではなくイスラエルが慰められるのを待ち望む、そんな彼だから聖霊が居心地がいいと思ってとどまっていたのではありません。聖霊がとどまること、とどまり続けることで信仰が厚くなっていく。これが、この厚いというのが用心深い、その意味を持っている。信仰に用心深いという意味で、宗教上の義務や儀式を規則通り守る、それが厚い、用心深いという意味合いでありましょう。この意味で考えると、ヨセフとマリアはちゃんと律法の定めに従って準備をしていた。家にいる期間をちゃんと過ごし、そしてイエス様を捧げに神殿に出かけた。この用心深さ、これが信仰が厚い。ルールを遵守する生真面目さよりも、まず律法というルールではなく、神様の聖なる本質を守るための言葉、これに従う用心深さでありましょう。聖霊がとどまっているのは26節、主が使わすメシアに会うまでは決して死なない。この告知、お告げをいつも響かせているためであります。今日聖餐式の後に、おそらく皆さんにとって初めての賛美歌を賛美いたします。それへ礼拝準備のお祈りが終わってから、ずっと奏楽者にその曲を弾いていただきました。あれが聖霊がとどまって伝え続ける、伝え続けるという聖霊の本来のお働きの一つであります。頭の中に主の言葉、聖書の言葉、キリスト、響かせる。これが聖霊がキリストに結びつける、その 働きであります。神の言葉をいつも響かせるために、聞いた時だけではなく、いつも響かせる、まさにインマヌエルの姿でありましょう。その導きの中で神殿でイエス様とシメオンがばったり出会うわけであります。イエス様もヨセフ・マリアのあの用心深さ、律法を聞いて守るという律法、用心深さ、律法でありますから神様の言葉、これに従う、聞くことによって、そしてその状態にご自身を委ねることによって、信念、神様の御前に連れ出されている。シメオンはもう聖霊に導かれて、神様の御前に、神殿にやってきて、そこでこの両者がばったり出会うわけであります。シメオンは言います。イエス様を見て、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。声を上げます、発しています。私はこの目であなたの救い、その全貌を見た。自分の二つの目で救いをしっかりと見て焼き付けたというか、おそらく思い起こしたんだと思います。自分が今までずっと聞き続けていた主の約束の言葉、これを思い出して目で見た赤ちゃんイエス様とぴったりと一致したんでありましょう。聖霊によって告げられてきた約束の言葉、聖書を聞き続けることで神の約束が起こると信じてきた、その聞くことが見ることでつながる。神様の約束は本当だった。その約束が今自分が見ている、しかも抱き上げるでありますから、手に触ることができる。この赤ちゃんだ、整える、ここで訳されている言葉は用意する。神様が約束してくださり、それゆえキリストが用意された。さらにキリストはすべての国民をシメオンとするための用意として、十字架と復活をお受けくださる。だからマリアに告げられたように、あなた自身も剣で心が刺し貫かれる。主イエスが釘や槍でご自身のお体を刺し貫かれ、神の怒りで命が刺し 貫かれる、いわば死ぬ。このようにあなたの心、あなたの罪が貫かれていく。それはあなた自身の死を願うのではなく、あなたの心と魂をちゃんと本来の持ち主であるお方の前に取り戻し、死んでも死なない永遠の命に生まれ変わらせるためであります。キリストを頭とする教会が聖霊殿、そう呼んで受け継いでいる洗礼と聖餐、洗礼は聞き続けてきたことを目で見る、二つの目で見る、そのキリストでありましょう。キリストによって罪が贖われ、新しい命が始まったことを見ます。聖餐はその継続と言えるでしょう。一旦死んで新しく命を持って生きる、その継続であります。キリストが全世界に明らかになるように啓示されているわけであります。キリストのこの地上での歩み、天からいらっしゃって生まれてここで育ち、十字架と復活、そして昇天、やがてこの救いの主が私たちのところにお帰りになる、私たちもそのキリストの全貌、救いを二つの目で見ることが許されています。このキリストの全貌、救いを二つの耳で聞くことが許されています。そしてキリストの全貌、救いをこの口が神様への称栄として、また全世界への告知として語り出す、話し出す、そのことが許されています。キリストが全世界に明らかになるように啓示されている、それゆえ私たちはシメオンやアンナのように聖餐の時によく言われるキリストの死を伝えるものとして用いられていくわけであります。また聖餐はベールがかけられております。その中にあるキリストが隠されている、しまっているわけではありません。神の言葉が聞かれたときにそれが明らかとなる、そのための象徴であります。皆さん自分の聖書をお持ちだろうと思います。多分本当に自分の聖書を持ち続けている限り、時間との経過とともに忘れてしまっていることが一つあると思います。 よく牧師もやってしまいます。聖書を開くことで神の啓示が始まるという興奮というか恐れが私たちどっかでやっぱり起き忘れてしまっている。聖餐のこの品にベールがかかっている。それを神様が開けてくださる。そして約束がこのキリストの全生涯、十字架のと復活の全生涯で明らかにされる。聖書を開く、聖餐のベールが剥がされる。キリストと出会うためであります。聖霊がとどまっているからこそキリストを聞き、キリストを見て、キリストを伝えるものとされる。このパンとブドウ酒が、この聖書の言葉が、聖霊がとどまっているからこそキリストである。そのことを私たちは知らされていくわけであります。アンナも赤ちゃんイエス様に出会いました。彼女はそれをエルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した一人であります。あなたの勇気や人間の度胸ではなく、私を救ったキリストが働いておられるからであります。伝道者という私たちの枠の中ではなく、シメオンやアンナがキリストに生きるもの、神の言葉を聞いて見て伝える生き方へと新しくされ続けているように、神様を守るよりもこの貧しいもの、年を取ってしんどいという言葉しか出てこないもの、そういう私が主の名によって守られていることに自由になって、この方が私を守ってくださっている、その安心と喜びと感謝と驚きを私たちは伝えながら、この安心を求めてキリストの前に呼び集められているのであります。キリストは私たちの心を、自分を貫かれるお方であります。私を殺す罰ではありません。新しくキリストご自身、その救いによって生きる、復活する、このことがおできになる方だからこそ、私たち神様を遠ざけようとする。神様のことはまた今度、そうやって二の次三の次にしてしまう私たちを差し貫いて、新しく復活を持って生き返らせてくださって、罪許され続けている歩み、私はこの二つの目であなたの救いを見る、この歩みであります。これが礼拝であります。またこれを喜んでいくのが 教会の伝道と呼ばれる。またこの喜びを一緒に喜ぼうよ、喜ぼうよ、それがいわゆる牧会でありましょう。自分を差し出すのではない、こんな自分にどれほどキリストが罪の身代わりとなって死んでくださり、よみがえってくださった、このことを伝えるパウロのような伝道者ではなく、このことをちゃんと見て聞いて伝えるシメオンやアンナ、この生活をこの新しい年、礼拝から始まって礼拝で終わるこの年、チーム草深教会として続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。シメヨンが見て聞いて伝えたもののように、アンナが聞いて見て伝えたように、私たちがキリストによって生かされている、命を与えられている、この喜びの中で古い自分がすでに死んでいる、新しい自分として生かされている、この喜びの中で私たち草深教会がキリストの体として人の枝とされている私たちが、ただキリストに集中し、この救いの出来事、ここにとどまり続け、これを伝えていくことができますようにお守りください。またすべての被造物が、この草深の町、静岡の町、すべての者たちが、同じキリストの恵みを喜ぶ者として、新しくされるために、私たち一人一人を、主の名によって用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。